平成28年8月10日、徳島県東みよし町議会発行の声の議会だより東みよし41号20166月議会号をお届けいたします。主な内容は2ページ、正副議長委員会構成の再編成、新議長に安藤孝明氏、4ページ、水道水の安定した供給のために波打ち浄水場ろ過器の更新、13ページ、一般質問に5人などです。表紙の写真、夏だプールだイエーイ、昼間小学校。7月中旬、梅雨前線が日本列島に居座っている中、久しぶりの快晴に恵まれ、プールで1年生の子どもたちが元気いっぱいはしゃいでいる様子が写真掲載されております。それでは本文に移ります。2ページ3ページ東みよし町議会新体制でスタート。議長に安藤孝明氏、副議長には松浦啓二氏。第2回臨時会、議会構成の再編。平成26年に町議会議員の選挙が行われ、2年が経過した本年、任期4年の折り返しとなる5月10日に、第2回臨時会を開き、正副議長をはじめとする議会構成の再編成を行いました。臨時会では、中川雄二議長から辞表が提出されたため、坂本健二副議長が議長を務め、行われた議長選挙では、安藤孝明氏、63歳、西小が指名推薦によって選任されました。安藤氏は、旧三鴨町からの町議歴を含めると、現在6期目です。引き続き、安藤新議長の下で行われた副議長選挙では、松浦啓二氏、51歳、西小が指名推薦によって選任されました。松浦氏の町議歴は現在2期目です。お二人並んで写真掲載されております。議長就任のご挨拶、安藤孝明。この度、議員各位のご推挙をいただきまして、東みよし町議会議長に就任いたしました。誠に身に余る光栄でございます。さて私は尖閣被災でありまして、その器でないことはよく承知しておりますが、身を挺してその職務を全うする覚悟でおります。当庁は合併10年目を迎え、少子高齢化や財政難の中で行財政改革を推進しています。また、住環境の整備や福祉の充実など、町の将来を左右する課題が山積しています。町民の皆様のご協力をいただきまして、その一つ一つの課題に取り組み、町の発展のために微力を注いでいくつもりであります。皆様の一層のご支援を仰ぎ、議長就任のご挨拶といたします。臨時会では、正副議長の選任のほか、各常任委員会、特別委員会、議会運営委員会の委員会構成の再編をしました。また、議会選出の監査委員、国民健康保険運営協議会委員、一部事務組合、議会議員などを選任しました。議会運営委員会、定員5名、委員長松浦啓二、副委員長中川雄二、委員三好正春、松浦昭人、川原昭一の3名。吉野川堤防建設促進特別委員会、定員8名、委員長牧山光一、副委員長三好正春、委員松浦昭人、横関道江、宮健二、坂本昭一、加藤義弘、中川雄二の6名。地域拠点整備事業対策特別委員会、定員8名、 委員長松浦昭人、副委員長横関道枝、委員川原克一、松浦圭二、坂本健二、宮健二、長谷川義政、川原昭一の6名。下水道等環境問題特別委員会、定員8名、委員長川原克一、副委員長坂本健二、委員三好正春、伊添真一、南雅彦、長谷川義政、川原昭一、中川雄二の6名。議会改革特別委員会、定員16名、委員長松浦昭人、副委員長松浦圭二、委員は全員。広報特別委員会、定員6名、委員長長谷川義政、副委員長三好正春、委員松浦昭人、松浦圭二、横関道枝、中川雄二の4名。その他の委員会委員、監査委員1名、加藤義弘。農業委員2名、南雅彦、川原昭一。国民健康保険運営協議会委員4名、三好正春、坂本健二、宮健二、坂本昭一。一部事務組合議会議員、三好広域連合議会議員4名、松浦昭人、長谷川義政、中川雄二、安藤孝明。東部火葬場管理組合議会委員2名、安藤孝明、松浦圭二。徳島県後期高齢者医療連合議会議員1名、横関道枝。総務常任委員会、総務課、企画課、税務課、住民課、国民健康保険後期高齢者医療年金に関する事務を除く、会計課に関する事務並びに他の常任委員会に属しない事務の調査及び議案、陳情、請願等の審査を担当します。松浦昭人委員長、坂本健二副委員長、宮健二委員、安藤孝明委員、加藤義弘委員、松浦圭二委員が写真掲載されております。教育厚生常任委員会、住民課、国民健康保険後期高齢者医療年金に関する事務、福祉課、健康づくり課、環境課、水道下水道に関する事務を除く、教育委員会、障害学習課、学校教育課に関する事務の調査及び議案、陳情、請願等の審査を担当します。三好正春委員長、長谷川義政副委員長、川原克一委員、伊添真一委員、横関道枝委員が写真掲載されております。産業建設常任委員会、産業課、建設課、環境課、水道下水道に関する事務、国土調査課、用地対策課に関する事務の調査及び議案、陳情、請願等の審査を担当します。川原昭一委員長、牧山光一副委員長、坂本昭一委員、南雅彦委員、中川雄二委員が写真掲載されております。4ページ、6月定例会で決まったこと。6月定例会は6月7日から6月17日までの11日間の会期で開催しました。この定例会では平成27年度一般会計補正予算、特別会計補正予算、平成28年度一般会計補正予算、特別会計補正予算、条例改正や9件の専決処分の承認などを審議し、いずれも原案の通り承認、可決しました。一般質問には5人の議員が登壇して、保育所の民間委託や 女性管理職の割合などについて活発な質問を展開し、町の考えを正しました。きれいな水を供給、波打ち浄水場、ろ過器更新事業、水道の濁り解消に4200万円。委員、どこにあるろ過器を更新するのか、またその内容は、環境課長、鴨地区、山所地区の国道から南側の家庭へ安定した水道水を供給する鴨浄水、給水人口は約3000人。鴨谷川沿いにある波打ち浄水場を水源地としている。現在、浄水場には1972年、1980年、1999年に設置した急速ろ過器が3基あり、1日の処理能力は3基の合計で3170トン。その中で43年前に設置した1972年製のろ過器が老朽化のため処理能力が著しく低下し、濁りが頻繁に発生している。このため水道水を飲まれる住民の方に大変なご迷惑をかけている。今回この一基を4200万円かけて更新し、きれいな水を供給したい。急速ろ過とは比較的荒い砂や砂利を使って水中の不純物をろ過する方法です。陳情。陳情の名称。町発注公共工事における現場打ちコンクリート構造物の適用を求める陳情。代表者、徳島県西部コンクリート協同組合理事長川原隆。審査結果、採択。採決の結果、全員賛成で可決。
5ページ、補正。6月定例会に提案された平成27年度と平成28年度の各会計の補正予算は次の通りです。平成27年度、一般会計第11号、補正額1億4273万8000円、補正後の予算額82億1494万2000円、採決の結果、全員賛成で可決。特別会計、国民健康保険事業第4号、補正額1536万1000円、補正後の予算額15億1576万4000円、採決の結果、全員賛成で可決。簡易水道事業第5号、補正額183万6000円、補正後の予算額2億4427万3000円、採決の結果、全員賛成で可決。公共下水道事業第2号、補正額マイナス1581万4000円、補正後の予算額2億3932万9000円、採決の結果、賛成13、反対1で可決。後期高齢者医療事業第1号、補正額マイナス1239万7000円、補正後の予算額1億8238万4000円、採決の結果、全員賛成で可決。三鴨財産区第1号、補正額マイナス1万円、補正後の予算額2万8000円、採決の結果、全員賛成で可決。平成28年度、一般会計第1号、補正額9446万1000円、補正後の予算額74億755万1000円、採決の結果、全員賛成で可決。国民健康保険事業特別会計第1号2号、 補正額54万円。補正後の予算額14億8959万1000円。採決の結果、全員賛成で可決。簡易水道事業特別会計第1号、補正額124万1000円。補正後の予算額2億2493万9000円。採決の結果、全員賛成で可決。水道事業会計第1号2号、資本的支出、補正額5600万円。補正後の予算額1億3815万円。採決の結果、全員賛成で可決。水道管敷設工事に1400万円。水道水の安定供給のために、委員、水道管をどこにどのくらいの長さを敷設するのか、環境課長、町道、天神線、加茂、中村、山根地区に、個人で埋設している給水管が4本ある。これ以上個人が給水管を埋設すると、今後の管理に支障をきたす恐れが出てきた。町で水道管を敷設し、対応することにした。敷設延長250メートル、工事費400万円。また、県道三鴨東八山線、道路改良工事に伴う水道管変更工事を鍛冶屋敷の2カ所で行う。特殊な不断水工法により、新たな水道管を総延長25メートル敷設する。工事費1000万円。電気柵設置補助に112万円。鳥獣被害防止対策事業。委員、電気柵設置の補助をするとのことだが、総延長はどのくらいか。産業課長、近年町内の至るところで鳥獣による作物被害が報告されている。水の丸管理組合、組合員11名、代表者川原進、例外でなく、猿、イノシシ、鹿による出荷作物、ジャガイモ、トマト、キャベツ、ブロッコリーなどの被害が長年を通して頻発していると報告された。そこで専業で農業を営んでいる組合員から、電柵を設置して防除したいという強い要望があった。総延長3620メートルの電気柵で防除を試験的に行う。総事業費224万円の半額、112万円を町が補助する。6ページ、7ページ、委員会審議。東三好町議会では、産業建設、教育構成、総務の3常任委員会を設置しています。本会議から付託された議案などを6月8日、9日、13日に開催された各常任委員会で活発に審議しました。その主な内容を報告します。産業建設、イノシシ作物被害対策、ワイヤーメッシュ柵補助に165万円。委員、ワイヤーメッシュ柵の補助対象と金額は、産業課長、イノシシによる作物被害を防除するワイヤーメッシュ柵、各地域から当初予定していた数を超える補助の申し込みがあった。要望に応えるため、町で設定する資材単価、メートル620円の半額補助、メートル上限310円を行う。補助対象は隣接する3戸以上の農家で組織した組合、団体、当初予算55万円と合わせて、総事業費は220万円の事業となる。産業建設、駐車場の舗装整備事業、来用者の不便解消に1100万円。委員、大規模改修が予定されている吉野川ハイウェイオアシスだが、敷地内のどこを舗装するのか。産業課長、 開業してから16年が経つ吉野川ハイウェイオアシスでは、駐車場不足や雨天時に通路の水たまりができ、来場者に不便をかけている。今回、オアシスの西側にあった縦穴式住居などの跡地や季節の駐車場、場内道路のアスファルト舗装工事を行う。約2000平方メートル。産業建設生活改善センター改修施設整備工事に154万円。委員、どこの生活改善センターの改修工事をするのか。施設の築年数は、産業課長、昭和55年度に建てられてから35年が経つ。泉の生活改善センター、仲介所としても地域の方に利用されているが、部屋の間仕切りとして設置しているアコーディオンカーテンが経年劣化してきた。今回カーテンの代わりに使い便利が良い両開きの戸を設置する。改修費18万円。また屋根の塗装が剥げて雨漏りがするため塗装改修する。工事費86万円。同じく西町生活改善センターも、昭和55年度に建てられてから35年以上経過している。地域の方に親しまれてきた改善センターの軒問いや建て問い、いさし屋根が経年劣化により傷んできた。施設の寿命化を図る上で改修工事を行う。産業建設、車両通行の安全のために道路付属施設設置工事に47万円。委員、どこへ車線分離表ラバーポールを設置するのか。その目的は、産業課長農業者トレーニングセンター東側駐車場と社会福祉協議会の間から町道スポーツセンター線へ車が出入りできるように、町道落ち平線の改良拡幅工事をした。車両が進行する際、転落防止の視線誘導として路肩部分に車線分離表ラバーポール15本を設置する。産業建設、周辺住民の安全のために東山町営住宅解体工事に100万円。委員、どこの町営住宅を何棟解体するのか。建設課長、東山町営住宅は旧東山小学校近くにあり、昭和31年に建てられた木造平屋建ての住宅だ。60年経った現在、3棟のうち2棟は居住者もなく、荒れ放題で倒壊状態にある。当然居住できる状態ではなく、土地の所有者や周辺に迷惑をかけるため2棟を解体する。産業建設、町民の安全のために擁壁改修工事に1600万円。委員、工事箇所はどこか、またどのような工法で工事をするのか。建設課長、ちょうど鴨山線沿いにある工事予定箇所は地滑り地帯で、台風大雨などの要因が重なり、コンクリート擁壁に亀裂が走っている。崩壊の恐れがあるため、アンカー工法で工事をする。施工延長40メートル、高さ2メートル、超単独工事で設計委託料100万円、工事費1500万円。アンカー工法とは、地中にセメント造成する定着部と地表付近の構造物を高強度の引っ張り材で連結させ、引っ張る力を利用して安定させるシステムです。この工法は、1、斜面安定、2、仮設山止め、土止めなど土木建築分野において広く利用されています。教育構成、 老人福祉の充実に、送迎車両購入費に810万円。委員、今使用している送迎車は、購入してからの年数はどのくらいか、また走行距離は。福祉課長、デイサービスセンターサザン火葬で使っている送迎車は、平成5年に購入してから23年が経ち、走行距離15万キロ。大楠荘の送迎車は、購入してから13年が経ち、走行距離11万キロ。どちらの車両も老朽化が進み、走行もままならない状態である。利用者に不快な思いをさせないために、一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成金、宝くじ助成事業770万円を利用して、車椅子などを乗せられるリフト付き車両2台を購入する。
委員会審議8ページから9ページ。産業建設、観光交流促進事業、商工会事業補助金220万円。委員、商工会ではどのような事業を展開するのか。産業課長、上商工会が小規模事業者地域力活用新規事業全国展開支援事業、中小企業庁補助を活用し、都市近郊型スポーツと山村生活を組み合わせた新型レジャーの開発と銘打ち、小規模事業者の目線による東みよし町オリジナル観光経営開発に取り組む事業、東みよし町で体験できるパラグライダーやカヌーなどのアウトドアスポーツを核とし、山の生活、伝統や文化などを体感してもらう旅行商品の造成、商品流通システムの構築、販路開拓プロモーション等を実施する。本年度の総事業費655万円のうち220万円を商工会事業へ補助する。小規模事業者地域力活用新規事業全国展開支援事業とは、中小企業庁では地域の商工団体を中心に小規模事業者等が共同で取り組み、地域資源、農水産品、文化、技術、産業などを活用した特産品や観光資源の開発、販路開拓などを総合的に支援している。総務、阿波踊り道具の購入補助、浴衣と道具に250万円。委員、どのような助成事業を使って購入補助をするのか。企画課長、一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成金、宝くじ助成事業、250万円を地域団体等補助金として、美濃田連の鐘、太鼓など、阿波踊り鳴り物道具一式と、浴衣の購入費に充てる。美濃田連は、主に町内在住者約90名、大谷代表で構成され、4月初旬から10月末日までの毎週日曜日に定期公演している、オアシス阿波踊り。11連が交代で踊っている。町の交流事業の一環で香川県万能町のかりん祭りに参加している。宝くじ助成事業とは、宝くじの社会貢献広報事業としてコミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、地域文化への支援や地域の国際化の推進及び活力のある地域づくり等に対して助成を行っている。総務、地域イントラネット設備、機器更新に500万円。委員、定点カメラは町内のどこに設置しているのか。企画課長、現在、町内の三鴨庁舎の屋上、ブルーパーク、オアシス、小川谷グランド、 三山大橋の5箇所に定点カメラを設置している。カメラを通して町内の様子をケーブルテレビやインターネットで見ることができる。制御する機器が設置後5年経過したために更新することになった。更新費用500万円。総務、消防団員の安全のために繁昌台の解体撤去200万円。委員、どこの分団の日の宮蔵を撤去するのか。総務課長、現在町の消防団は17分団あるが、中には詰め所の横に繁昌台を設置している分団がある。繁昌台は火災発生を見張る鋼材などを組み合わせて作った鉄塔。櫓には繁昌を吊るし、その付き方の環球、転生数の際によって、火災の発生や遠近を伝えた。現在では防災放送が取って代わり、火災の発生を知らせている。主にホースを干すなどの使われ方をしている。設置からかなりの年数が経過したことにより、老朽化が進んで危険となっている繁昌台がある。今回は4箇所の解体撤去を予定している。総務、地域防災力の向上に、防災塔設置に725万円。委員、どのような防災塔をどれくらい設置するのか。総務課長、三鴨地区の山間部の集落では、一昨年の12月の雪害による倒木などで停電し、孤立した。その対策として、町では太陽光発電システムを備えた防災塔を、大戸小学校跡地に作られたヘリポート横、ほか合計4箇所に設置した。その経緯を踏まえ、今回徳島県の徳島ゼロ作戦緊急対策事業として、携帯電話などの充電が可能な非常用電源装置を備えた防災塔を8箇所設置する。今回設置する防災塔の機能を考慮した結果、孤立が懸念される三好地区4箇所、三鴨地区4箇所の山間部への設置を予定している。県からの補助330万円。徳島ゼロ作戦緊急対策事業とは、徳島県では南海トラフ巨大地震及び活断層地震に備え、地震防災・減災対策を計画的かつ着実に推進することにより、被害を最小限に抑え、地震に強い徳島を実現するため、徳島ゼロ作戦、地震対策行動計画を策定し、この計画に盛り込んだ各種施策の推進に全力で取り組んでいる。議会放送を見るには、東三好町の議会放送はテレビ徳島に加入しているお宅のテレビでご覧いただけます。デジタル放送の場合は122チャンネルで、アナログテレビの場合は地上デジタル放送用のチューナーを接続していただければご覧いただけます。議会放送は年4回開催される開会日と閉会日の本議場の様子を生放送と録画での再放送を行っています。議員の一般質問や町の財政、方針がどのように決められていくのかをぜひご覧ください。操作方法、1、リモコンで12チャンネルを押す。2、選曲ボタンの山印を押す。メーカーによって操作方法が違うのでご注意ください。10ページ、6月定例会における議案審議の賛否状況について。議員数16名で、通常採決には7番安藤議長は採決に加わりません。議案番号44、専決事項9件、平成27年度一般会計補正予算11号、 平成27年度国民健康保険事業特別会計補正予算第4号。平成27年度簡易水道事業特別会計補正予算第5号。平成27年度公共下水道事業特別会計補正予算第2号。平成27年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号。平成27年度三鴨財産区特別会計補正予算第1号。固定資産評価審査委員会条例の一部改正。税条例の一部改正。国民健康保険税条例の一部改正。この9件のうち、平成27年度公共下水道事業特別会計補正予算第2号については、長谷川義正議員が反対で、他の方は全員賛成です。議案番号45、平成28年度一般会計補正予算第1号。46、平成28年度国民健康保険事業特別会計補正予算第1号。47、平成28年度簡易水道事業特別会計補正予算第1号。48、平成28年度水道事業会計補正予算第1号。49、個人番号の利用等に関する条例の一部改正。50、ふれあいグラウンド条例の一部を改正する条例。51、辺地にかかる公共的施設の総合整備計画の策定について。52、平成28年度国民健康保険事業特別会計補正予算第2号。53、平成28年度水道事業会計補正予算第2号。54、浄土路線の変更について、報告として、平成27年度一般会計繰越免許費繰越計算書について、同じく報告、平成27年度簡易水道事業特別会計繰越免許費繰越計算書について、同じく報告、法人の経営状況を説明する書類の提出について、発議、議員発見、陳情、超発注公共工事における現場内コンクリート構造物の適用を求める陳情の採択。これらの件、全件について全員が賛成で通過いたしました。平成27年度オアシス決算、687万円の赤字。6月議会に、法人の経営状況を説明する書類として、吉野川オアシス株式会社の平成27年度の決算報告がされました。当期損失687万2124円で、2年ぶりの赤字決算となりました。昨年度は約53万円の黒字決算。売上額から見ると、総売上高が4億9091万円、昨年度比7392万円減。部門別では、物産売上2億9859万円、昨年度比2924万円減。フロー売上5060万円。昨年度比215万円増、施設使用料1398万円、昨年度比458万円増、飲食売上1億2540万円、昨年度比5141万円減です。物産と飲食の売上が減少。主力である物産と飲食の売上が大きく減少したことにより赤字決算となりました。純資産から見ると、資本金3億1500万円に対してここ数年の赤字決算により純資産は3億 773万円、727万円減となっています。
11ページ、オアシス2年ぶりの赤字、売上の確保に力を注ぐ。地域拠点整備事業対策等特別委員会、委員長松浦明人。オアシスの決算。吉野川オアシス株式会社の2年ぶりの赤字決算報告がなされたこと、および委員会の所管する施設の平成27年度支出額と平成28年度支出予定が決まったことを受け、平成28年6月8日に委員会を開きました。はじめに川原町長より吉野川オアシス株式会社の経営全般についての状況説明があり、今後の方針も示されました。内容としては、国内経済全般に目を向けると改善されつつある部分も見られるものの、いまだに先行きの不透明感があり、特に観光レジャー、旅行業界においては客足も鈍いのが現状とのことです。またその一方で、アジアからの訪日旅行者も見られるようになってきたものの、吉野川ハイウェイオアシスに関してはその波及効果は現状では見られないとのことでした。このような現状において、施設や設備の老朽化も進行している。このことを念頭において、今後の方針を決定していかなければならず、施設設備の維持費を下げる方法を模索しつつ、売上の確保にも力を注いでいかなければならないとのことでした。オアシスの今後の方針。具体的な方針として、本年予定されている風呂の改修の効果や、商品を売った時点でその情報がパソコンに瞬時に送られるポスシステムへの移行、飲食部門の強化などを検討していくとの説明を受けました。委員から雨漏り対策や施設内の照明などについて、自動車道路本線からのアクセスについての問題点や今後の課題などについてなど、活発な質問や提案がなされました。吉野川オアシス株式会社については、その経営内容について委員会として詳細に関与することは適切ではないものの、町の資産である資本金の増減にかかる問題でもあり、今後ともその運営状況についてしっかりと監視していくことを確認しました。10の施設は例年通り。その後、産業課が所管する他の10の施設について、平成27年の町の支出実績と本年度の支出予定が示されました。これらについては、平成27年実績、平成28年の支出予定とも、ほぼ例年通りのものであるとの説明を受け、委員会を閉じました。議会改革特別委員会、委員長松浦明人。最初の委員会。6月7日に全委員出席のもと、議会改革特別委員会を開催しました。本委員会は、本町議会が現在の体制となって10年を迎えることを機に、自らの現状と今後の議会のあるべき姿を検討していくことが必要との認識で、3月議会において特別委員会を設置したものです。今回が初回の委員会となりました。はじめに議会改革全般について、現状及び今後の課題や検討すべきテーマ及び委員会の進め方について検討を行い、定数問題、委員会構成、また全国的な若手議員のなり手不足などへの対応を検討課題とすることを確認しました。今後のあるべき姿。次に
議会事務局より全国的な町村議会の現状と変遷などを示す資料が配布され、本庁の現状と照らし合わせた説明がありました。これに基づき意見の交換がなされ、本町議会や県内及び四国内の他の自治体との比較や、安藤議長及び中川前議長により全国政府議長会における全国的な議会の課題などが報告されるなど、活発な情報交換及び今後についての議論がなされました。合併による在任特例を適用せずに10年が過ぎた今、議会の現状と今後のあるべき姿を検討し、方向を定めていくことで一致しました。今後当面は本委員会を毎月開催し、課題に取り組んでいくことを確認しました。決定事項1、当面の議題を次の3項目とする。1、定数問題及びそれに伴う委員会構成の変更等。2、議員資質向上及び若手議員及び女性議員などの要請を念頭に置いた報酬額の変更について。3、その他議会の運営手法等について。2、報酬については改定を決定した場合、報酬審議会の設置を要請する。3、今回の定数問題については12月議会をもって結論を決定する。12ページ第2回臨時会特別委員会の活動状況を報告します。5月10日第2回臨時会。5月10日に開催された第2回臨時会では、議会構成の再編のほか、工事請負契約の締結、教育委員会委員の選任など2議案を審議し、原案の通り可決しました。工事変更契約の締結、増額837万円、契約名、平成27年度簡易水道再編推進事業、阿代簡易水道第一浄水場整備工事、排水池整備工事、契約先、株式会社藤川土建、変更前の金額8100万円、変更後の金額8937万円、変更の理由、排水池を支える基礎工事をするために3箇所の岩盤調査をしたが、結果にばらつきがあった。そのため基礎杭の長さを確定するために調査箇所を15箇所増やした。この調査結果による杭の長さの合計が当初予定していた384メートルより77メートル伸びたことにより工事金額の増額となった。なお工事契約価格が5000万円を超える場合は議会の議決が必要です。一度議決をしてしまいましたが、契約金額が8000万円を超える工事の変更のため再度議会の議決が必要となりました。人事案件、教育委員会委員下岡博美氏、前任者が任期満了となるため後任に下岡博美氏62歳昼間を選任することに同意しました。任期は4年です。6月23日広報研修会、広報特別委員会委員長長谷川義政、広報研修会に参加。広報委員会では3月、6月、9月、12月の定例会後に議会だよりを発行しています。 表紙の写真の取材から始まり、予算審議や一般質問の原稿などを含めた紙面全体の編集をしています。議会での審議や予算など住民生活に直結する内容を分かりやすく簡潔に伝えるには紙面作りの技術を学ぶ必要があります。そこで分かりやすい紙面作りを目指し、6月23日から24日にかけ広報基礎講座2016に広報委員全員が参加してきました。分かりやすい紙面を目指して、京都テルサホールで開催された広報基礎講座2016の1日目は、文書の書き方、表現、表記、講師佐竹秀夫氏、効果的な編集とレイアウト、講師吉村清氏。2日目は企画・取材のノウハウ、講師吉田道義氏、広報写真の撮り方と活用法、講師川西正幸氏の講演がありました。各分野の専門家の視点から広報を作る上での注意点やポイントを詳細に教えていただきました。この研修を機に、より一層の分かりやすい紙面作りを目指したいと思います。7月19日徳島県町村議会議長会研修会、議会議員のスキルアップのために。7月19日火曜日、徳島グランビリオホテルで平成28年度徳島県町村議会議長会研修会が開催されました。国際政治軍事アナリストの小川和久氏による、日本人に国を守れるかと題しての講演や、福山大学客員教授の田中秀正氏による、最近の政治と経済と題しての講演がありました。二人とも全国ネットのテレビで活躍する方の講演なので、今後の議会活動に生かすべく議員一同熱心に拝聴しました。13ページから17ページは町の考えを問う。5人の議員が13項目の一般質問を行い、町の考えを正しました。13ページ。本庁の教育大綱のポイントは、教育庁、実効性のある教育施策。川原克一議員、本庁の教育大綱が策定されたが、そのポイントは、また教育行政の推進を今後どのように図ろうと考えているのか。さらに住民等への周知方法は、教育庁、この度法律の一部改正を受けて、教育委員会と校長会で大綱の素案を作成し、総合教育会議において決定した。1ページ目には、大綱の基本理念を掲げており、地域づくり、地方創生を最終目標として、中長期的な視点で、実効性のある教育施策を展開するものとしている。最終ページに示した町立学校学園構想は、三鴨中学校区、三好中学校区、それぞれの小中学校の教員が学校や地域、文化の違いを乗り越え、きめ細やかな情報共有、相互交流をもとに連携し、子どもの学びに連続性を持たせるための構想である。大綱の策定年となった平成27年度を教育創生元年と位置づけ、教職員一丸となってより良い教育と改善、改革を進めているところである。この大綱については、関係機関に配布するとともに、町ホームページにも掲載している。三鴨保育所の民間委託の進捗は、町長、平成29年4月の開園を目指す。 川原克一議員。昨年9月議会の教育厚生常任委員会において、三鴨保育所の民間委託について聞いた。町長の答弁は平成29年頃を目指し、準備等を進めていきたいとのことだった。現在の進捗状況は？町長、近日中に検討委員会を立ち上げ、協議を進めたいが、保護者や入所時への影響、また周辺住民への影響、さらに職員の処遇等々について、委員各位から意見も聞きながら検討を重ねた上、委託に向けて努力したいと考えている。当初の目標は平成29年度の開園であり、今後さらに準備を加速していきたいが、子どもの問題や職員の問題等が解決できなければ、1年延長し、30年度からの民間委託になるかもしれない。
お世話になりました。変わりましょうか。いけますか。
あ、
女、
はい、
女。
94ページ。ドルフィンの利用状況について、産業課長、月平均3729名、坂本健二議員、ドルフィンスイミングクラブの利用者の状況並びに健康生協からの無償提供のトレーニング器具の設置状況はどうなっているのか。産業課長、月別利用者状況は平均で3729名、580名が会員。スポーツ用具の設置状況はランニングマシン4台、エアロバイク5台、ステップマシン1台、筋力トレーニングマシン6台で、全部で16台が健康生協より贈呈されている。ドルフィンにこのトレーニング器具を置くことによって、平日で40名、土日で25名、年間で9万6000人の利用を見込んでいるとのことだ。坂本健二議員、健康生協という民間企業が行政に対して無償でトレーニング器具を寄贈する民から官へ譲渡したということだ。これらの器具は健康生協がフィットネス34設立当時から買っている高額商品である。役場として管理し、今後も備品台帳に載せて管理をするべきだ。また、フィットネス34が農業者トレーニングセンターの施設の中にあったわけだが、農業者トレーニングセンターと名がついている以上は、トレーニングジムがあるべきだろうと思う。三好保育所の有効利用について、福祉課長、幅広く意見を聞く。坂本健二議員、3月末で廃所となった三好保育所の今後の具体的な利用方法は決まっているのか。また、小川谷南平台自治会から集会所として、一部屋を使いたいとの嘆願書が出ている。年間の維持経費はどれくらいかかるのか。福祉課長、具体的な利用方法については、現在のところまだ決まっていない。幅広く住民の方々の意見等を聞きながら、有効活用を図っていきたいと考えている。保育所使用時、水道代が月額2160円、電気代が3万7056円、年間で約47万円、浄化槽の維持管理費が約8万6000円、合計すると年間約56万円かかる計算になる。坂本議員、保育所の一部屋一部屋を有効利用するということで、地域おこし協力隊やサテライトオフィス SO に貸し出しをするなど、
民間活力に活用してもらってはどうか。町長、利用方法については広く希望を募りたいと考えている。 SO にも活用できる幅を持たせた考え方を持って対応し、地域おこし協力隊については町のニーズや目標を決めてかからないと募集する意味 がないと思っている。
16ページ、庁舎の統合の必要性は、3次、計画を立てていない状況。磯江新一議員、昨年の12月議会で、庁舎統合による鴨庁舎増築基本設計の予算200万円が計上された。住民サービスの充実と行政面のバランスに考慮し、町民、行政が共に満足を得られるため、三好庁舎の前科を本庁舎である三鴨庁舎に統合し、増築を考えるということだ。三鴨一極集中で、三好地区の蛭間、東山、益川の住民の感情を考えたことはあるのか。24年後に、東三好町の人口は1万人前後と予想される。今、庁舎を統合させ、増築する必要があるのか。3次、2040年、1万人前後に人口が減ると、職員も減るという議論になるが、総務省発表の類似団体では、130人ぐらいが平均的な職員数になる。三鴨庁舎に統合する上で増築をすれば、機械類、情報関係の電算システムが増え、またマイナンバー制度より国からセキュリティ対策としての機会が少し増える。十数名の職員の減数なら将来的には大きな不都合は生じないが、現時点では詳細の調査も計画も立っていない状況である。通路問題を再検討しては、町長、早急に検討、協議していく。磯江議員、町の看板であるハイウェイオアシスの発展は全体の協力が必要である。10年前に吉野川ハイウェイオアシスの協議会があったが、もう一度協議会を立ち上げて、ETC など通路問題や周りの環境全体のバランスを再度検討してはどうか。町長、わかりやすく安全なスマート IC ができないか、産業課の方で資料を模索している段階である。協議会を設置して再検討という話だが、産業課、建設課を含めて案を作成し、高速道路の事務所なり公安と協議をしていくので、協議会まではいらないのでは。とりあえず代替案を早急に策定し、検討、協議をしていく方法を取りたい。ご縁計画を実施しては、町長、人口減少を食い止める努力をする。磯江議員、若者自体が少なくなり、高齢化で町が衰退していく。今からでも打開策を考えていかないと、町そのものがなくなってもおかしくない。そこで東三好町の人口の増加のためにご縁計画はいかがか。結婚で5万円ご縁、子供が生まれて5万円ご縁、小学校入学で5万円ご縁、他にもっといい案があれば考えてみてはどうか。町長、町としては現在の施策をさらに拡充し充実したものにしていきたいと思う。本年度より新婚家庭の新築住居を町内に構えれば条件付きだが、最高100万円まで補助施策を考えている。7月頃には決定して補助金について候補したいと思っている。今は人口減少をできるだけ食い止めるために努力をしていきたい。17ページ、障害者の災害支援について、福祉課長、様々な対応と支援グッズは検討する。横崎道江議員、視覚障害は情報障害であり、情報を素早く伝えることが大事だ。災害時の避難所では生活が困難なこともあるため、福祉施設などで 福祉避難所を設置しているところもあると聞く。視聴覚障害者の災害時の避難所での支援対策と障害者の福祉避難所の対応はどのように考えているのか、また弱者の立場に立って災害時の支援グッズなどを開発し、町全体で共有してはどうか。福祉課長、災害時における避難所等での支援マニュアルは作成していないが、県の災害時要援護者支援対策マニュアル災害時障害者支援ハンドブックを活用しながら、避難所生活での視聴覚の障害による不利益を低減させていく。また福祉避難所については特別養護老人ホーム三好園特別養護老人ホーム検証会タンポポ老人保健施設の検証会シェンブルケアハウスマリアテレジアの4カ所が指定されている。災害時の支援グッズについては他の自治体の情報なども収集して町全体で共有できるような適切な方法を考えていく。今後の事業計画とビジョンは、町長、安心して暮らせる町づくり事業の推進、横関議員、東三好町合併10周年を迎えて一つの大きな区切りとなり、町長の任期もあと2年となり折り返し地点になった。さまざまな事業を推進しているが、今後の2年間の事業計画とか、町長の政策ビジョンはどのように考えているのか。町長、住民の皆様一人一人が安心して暮らせる、安心して子育てができる環境づくりが必要だと思う。そういった中で企業誘致なりインフラ整備、ハード・ソフト事業を含めた環境整備を進めていきたい。まず吉野川の築堤の推進、そして県道三鴨東祖谷山線、鳴門池田線、丸亀三好線の3線をさらに改良推進に努力をしたい。町道関係は東部福祉センターから東への道路改良、谷富士ファームの東側の道路は早急に進めたい。三鴨地区については西山寺あたりの道路が未改良なので、国道からのタッチを含めて改良を進めていきたい。生活関係は昼間第一浄水場、三鴨地区の波打ち浄水場の路下機についても早急に解決したい。三好庁舎3階のテレコメディアの拡張、吉野川ハイウェイオアシスの改修等、住民の皆さん方のご意見なり、あるいはまた議会の皆さん方のご支援をいただいて事業を進めていきたい。18ページの裏表紙です。町の人シリーズ32、東三好町の元気なグループ。サルビアクラブ、サルビアクラブは昨年11月に東三好町を中心とした団体、企業、個人が集まり、子どもたちのスポーツ環境のより良い向上に貢献し、地域の活性に寄与できることを目的に立ち上げたクラブです。代表は山田修作、古川、町の花、サルビアをクラブの名称にしました。キッズサッカー教室、世代別サッカー大会などを企画し、各種団体と協力しながら、次の世代のために今やらねばをキャッチフレーズに活動し、子どもたちが元気に活躍する姿から、大人たちもエネルギーをもらっています。これまでの活動内容は、加茂サッカースポーツ少年団、三鴨中サッカー部に横断幕を寄贈。また、世代別日本代表選手に選ばれた三鴨中学生に遠征費の補助、加茂山椒児童館実り乳児園にソフトモールドボールを寄贈しています。議会を傍聴しませんか？皆さんが選んだ代表が議場でどんな発言をしているのか、自分の目と耳でお確かめください。どうぞお気軽にお越しください。 定例会は年4回、3月、6月、9月、12月に開かれます。日程、手続き等は議会事務局へお問い合わせください。電話826317。次回の定例会は9月中旬です。テレビ放送を予定しています。編集後期。全国では地震や大雨などの災害が多く発生しています。これから夏本番、いつゲリラ豪雨に見舞われるかもしれません。今一度避難場所や緊急連絡、避難グッズなど家族の方と話し合いを持ち、確認をしてみてください。備えあれば憂いなしとも言います。点検してくださいね。さて、5月に委員会の構成が変わり、広報特別委員会の委員として再度活動することになりました。広報委員として皆様のご意見、写真撮影などをお願いすることもあると思いますが、ご協力よろしくお願い申し上げます。広報特別委員会委員横関道江。